牧野さん、こんにちは。
こんにちは。
もう猛暑猛暑と聞いていたのがついこの間のような気がするんですけど。
そうですね、早いもんですね。
嘘みたいです。近くのあの小学校で今運動会の練習をしてたんですよ。
ああ、もう秋竹縄という感じですね。はい。
今日のお客様なんですけれど、
いや、それこそスポーツの秋にふさわしいという感じで、ラジオ体操のですね、
はい、
あの運動をずっとしておられますね。静岡ラジオ体操連盟の理事長の松井平蔵さんと、そして同じく常任理事の浦田忍さんにですね、
はい、
今日はお越しをいただきまして、ラジオ体操の魅力とかね、ラジオ体操をしてるとこんなにいいことがあるとかね、はい、そんなお話をですね、あの聞かせていただこうと、こういうふうに思っております。
誰でも馴染みのあるラジオ体操ですね。
そうですね、はい。
今日はラジオ体操のお話ということでよろしくお願いいたします。
どうもよろしくお願いします。
こんにちは。
どうも。
それと平井さんと浦田さん、今日はお忙しいところありがとうございます。先日私もラジオ体操静岡連盟の、まあ、顧問にしてもらってね、本当ありがとうございました。
どうもありがとうございます。
そして、まあ、久しぶりにねラジオ体操の会場へ行きましたらね、本当に大勢の皆さんがね、元気に熱心に和気あいあいとですね、ラジオ体操されているんですよ。まあ、すごいことだなと、まあ、そういうふうに思いましてね、今日はそういう関係で松井さんと浦田さんにお越しをいただいたわけであります。
あのラジオ体操といえばもう誰でも知ってると思いますし、あの皆さん馴染みがあると思うんですけれど、ついこう大人になるとちょっと離れてしまいますよね。
そうですね。それは今の子供に対して親がですね、割合関心がないもんですから、少ないもんですから、ラジオ体操昔はですね、もう夏休み始まるで1ヶ月間ダーッとやったもんですね。ところが最近はですね、キセルみたいなもんで、初めにちょっとやりました、真ん中なくて、終わりにちょっとやる、そういうような感じでですね、まあせいぜいやっても10日くらいしかやる。ですから本来ですとね、1ヶ月ずっとやっていただくとね、満点効果がある。またこれによってですね、親がそれに一緒についてきて、まあ、あの、それこそ昔私ら反抗つきまして楽しかったですよってああいうことなんですが、後々にラジオ体操っていうのはいつまでも残るんですよね。
は
い、
ね、そうですね。
今まず50ぐらいの人っていうのは大体そういうものを持ってると思うんですよ。教習を持ってるラジオ体操。
いや、私なんか持ってますよ。
私も持ってますよ。
あ、そうですね。
カードにスタンプをしてもらうのが楽しみで、
あとね、消しゴムとかね、鉛筆とかノートをね、最後にもらってね、それいい思い出ですよ。
眠い目をこすりながらね、ラジオ体操しに行ったんですけど、
あの以前はですね、物の少ない頃はですね、ノートで釣ったり鉛筆で釣ったりですね、お菓子で釣ったりということで大変ですね、そういうものをもらうことが楽しみで、
いやいや、いい思い出でした。
そのために一生懸命出る、
は
い、そういうこともありましたからね、大変こうあの思い出が残るんですね。
そうですね。
私はもう大体47、8年ラジオ体操続けておりますけど、
そうですか、はい、
ラジオ体操の良さっていうのはですね、長く続けることによってですね、ボケが少なくなるってことが大事と思いますね。それからこのラジオ体操のそもそもできた初めてっていうのはですね、低心症簡易保険局っていうのも昔ありまして、そこで、生命保険やったことですね。その時にですね、入って、チート掛け金をしてすぐ亡くなってしまう、非常に亡くなってしまう、その頃は40代。大体ね、平均寿命40代の代だったんですけど、ですから、その、なんとかして、もうちょっと掛け金をしてもらって、長く生きてもらう方法はないかなって、いろいろなことを研究した、その結果が、アメリカのメトロポリタンという保険会社の体操をやってるのを見て、はい、それは猪俣浩二さんという方でございますけが、その方が、ああ、これだということで、日本へ帰って日本的の体操を始めたですね。それが国民保険体操って言うんですよ、最初は。国民保険、国民の健康になる体操だということなんです。それで、それをどうしてすれば普及するかっていうことで、それじゃあ、その頃始めてですね、これから始めるというラジオ体操、ラジオが、ラジオの普及によってですね、じゃあこれをやろうということで、昭和3年から第1回の。
あ、そうですか。
それから、ずっと昭和3年からですね、もう50何年ですね、今80年。ですから、ずっとラジオ体操80年も続いてるということはですね、それはいかに 健康のためにいいかということなんですよ。長く続いてるっていうことはいいから続いてるんです。長く続いてやってもね、はい、大した効果ないなっていうや、そんな人はやらないですよね。私も大体この年になっても大体まあ、47、8年やってますけど、おかげと割合丈夫なんですよね。
いやいや、これはあのラジオ番組だから松井さんの顔の色つやとかね、そういう雰囲気が見えないかもしれないけども、まあ、あの流れてくる声からだけでもね、あの多分元気はつらつとしているお人だなっていう、あの想像はできると思うんですけども、
はい、
いや実は本当にあのお若い感じでもうエネルギッシュで今88歳という、
88、そうです、明治でいらっしゃるんですか。
先般ね、明治のお見合いをね、市長さんを先頭にね、あのみんなでねやった素晴らしい会を開いたことがあるんですが、88歳なんですよ。
いやとても思えないですね。姿勢もピッとまっすぐでいらっしゃるし、
みんなねこの人が結局知ってるんですよ。この人が頼める、村田さんのおかげですよ、
いや連盟もね、理事長の本当のおかげで、あの会場も増えてますしね、
はい、
そういう面では非常に助かっています。
そうですね。
今静岡市内でどのくらいの会場があるんですか。
今57会場です。
ああ、
もう2000人を超えられたん
で、もう2000人超えました。
2000人を超えたんですよね。
大体2090人ですね、今ね、大体。で、あの安倍川伊勢っていうのはなかったですよ。今度10年ぐらい前はですね、安倍川伊勢にはですね、ほとんど会場がなかったんです。それで、なんとかですね、安倍川伊勢作りたいな、作りたいな、つって、この浦さんに相談したら、はい、それじゃあやってみましょうって、この方、大浜の会長さんだったんですよ。大浜公園の会長さんだったんです。それでお願いしましたらね、三月くらいでもってね、一つポッと作ってくるぞ。大体会場を作るということはね、非常に難しいんですよ。私がね、一つ、押鹿公園というところ、昔会場を作ったことありましたがね、半年かかったです。作るために。あっちの交渉、こっちの交渉、いろいろしましてね。こういうことを申し上げていいかと思いますが、望月中、スーパーがございますね。
はい、
あそこのところに、そのスーパーの、ありがったですね、望月スーパーの、池のとこに、それではその池のとこへ作るためにです、スーパーへお願いに行きました。悪いですけが、誠にずうずうしいですけが、広告の中へですね、何年何月何日からラジオ体操始めますよっつって、広告の隅ちょっと入れてくれませんかってこう言ったんですよ。
はい、
そしたらその店長が、私じゃ分かりませんから 本社へ行って、マスコミの本社へ行きまして、社長の望月さんですね、望月さんにお願いしましたら、あんたは虫のいいこと言うね、人のね、ふんどして相撲取るのようなこと言ってるじゃねえかと広告を出してね、で何月何日からそれ売り出しのとこへ入れてよ、それはちっと虫のと、あんたそれで何のとこがあるんだねってこう言うから、私は何にもとこがあるんです一切、もうみんなボランティアです。そうして皆さんが健康になれば、お宅の商品もよく売れるでしょう。そして皆さんがですね、みんなお互いに喜ぶじゃないですか。お宅もそれでいいじゃないですかって。あんたうまいこと言うねって、こういうことなんですよ。望月さんがね、望月岩尾さんですよ。あの方そう言いましてね、よし、わた。そうしましてね、このぐらいの広告へですね、
はい、
翌日か、この真ん中へ、どんどん入れて、真ん中へ。びっくりしちゃったですよ。私はね、この端っぽの上へね、ちーっとこう入れてくれるかな、真ん中へ、長瀬の時にここでラジオ体操やるからね、つって、どうぞって言って、その広告があって、それ2回やってくれたでしょ、それを。それで会員が集まりましてね、40何人いっぺんに集まったんです。そういうことがありました。あの方には
今だに松井さんの熱意が通じたってことですね。
私はね、というわけじゃないですけど、あの方が、だってありがたいと思いましたね、その時ね。本当に、早速お礼に参りましたけどね。それから、まあ、そのぐらい作るということは大変なんですよ。その、だね、この人は、その、安倍川の西へですね、5年でもって7箇所作ってくるんです、この人は。これまだ作ってるんですよ、まだ。
そう、
素晴らしいです、ね。
これ、手越しの方の会長であれ、まだ今これから、向こう式
向こう式
向こう式の方へ今 作るように計画して、そういう実行力のあるのがこの人なんです。私は何にもせっかくただ、
ご苦労
さん、ご苦労さんって言ってるだけなんです。
浦田さん、ラジオ体操の魅力って一体何なんですか？
やっぱ朝ね、起きて、会場行って、まあ体操やって、その後ね、皆さんと雑談する。うん、そういうのも一つのね、魅力になるですね。で、また毎朝、同じ人と会うっていうのもね、一つの皆さん楽しみなんですね。それで出かけてくるんですよ。だから、やっぱ休むと会えないでしょ。そう、寂しい。そういうね、やっぱ、魅力っていうのはね、一つの出会いっていうのはいいですね。
朝早く起きて体操をして健康にもいいし、そして大勢の仲間と会えて、人間の絆もね、コミュニティも深まっていく、まあ、そういう感じなんだね。
それがまあ一番ね、やっぱ体操の魅力になるんですね。
じゃあ毎日いらしてる方がたまにお顔が見えないなんていうとどうしたのかなっていう。
そうですね、は
い、
だからね、会場によっては、そのお宅に電話かけて、どうしたですかって、誘いをね、かけてます。お互い、
もう地域住民の絆のもとでもあるわけですよね。はい、それはいいことですね。
いいことですよ。今はね、もう事件になってしまったようにね、はい、100歳以上のお年寄りがね、架空でね、もう何十万人と出てるわけ で、
そうですね、
最近では自分の親がね、生きているのか死んでいるのかもわからない、しかもどこに住んでいるのかもわからない、それでいて年金だけはもらっていくというね、そういう時代になってしまったからね、本当の意味でやっぱお年寄り同士の人間の絆がね、はい、こういうラジオ体操という場を利用してね、深まっていくというのは大変いいことですよ。そこにやっぱラジオ体操の魅力が一つあるんだなと今今日初めて知らされましたね。
それとね、やっぱね、体操やった後、帰って朝食が非常にね、美味しいっていう。
ああ、それはそうでしょうね。
それがね、皆さんね、必ず言いますよ、朝食が非常に美味しくなったって。
もう心身ともに健康になるっていうわけですね。
そうですね。静岡で一番最初にラジオ体操の会場にできたのが浅間山なんですよ。浅間山。浅間山というのは最初は浅間山登山の会という会を作っておりまして、そこのところでぶって大体そう始めましてね。
一番下でやったんですか？百段の上でやった。
上なんです。
百段の上だよね、まあ、確か。
登っていくだけでも大変。
大体800メートルぐらいあるんですね。先日そこの会長さん、根本さんという方お見えになりましてね。いやー、松井さんね、県知事さんがお見えになってくださいました
。俺、川勝知事が。
県知事さんが。ほいでね、何だったら、体操やられてね、ってラジオ体操いいですねって、こういうことを言ってましたね。あ、2、3回お見えになりましたって、こう言ってましたね。
ちょうど
富士山へお登りになって、その2、3日あったんじゃないかと思いますね。
直後にね。
見客ですね。
実はね、県知事さんにね、富士の国、ね、はい、そういう静岡をこれからね、育てていこうとするなら、まず、富士山には知事さん登ってもらわないとって私がね、言ったんですよ。
あ、そうなんですか。
私登ってくるよってね、早速ね、はい、加賀知事さんがね、富士山登ったんですよ。
あら、
本当にその点はね、素晴らしいですね。今度はラジオ体操の方にも来られたんですか。
本当ね、そう言っていただきましたからね、根本さん頑張ってくださいよって言ってましたけどね、このどこかちょっと分かりませんけど、
いやいや、すごく元気でね、
そうですね、
本当にエネルギッシュに頑張っておられますんで、
ああいう方が登ってやっていただきますとね、大変ラジオ体操も
そうですね、
普及すると思います。また事実ね、ラジオ体操普及することによってね、その高齢者ができるだけ医療機関にかからないというようなね、そういうふうになってくると誠にいいですがね。
それ
は少ないと思います。
いやいや、その通りですね。
私は大体薬飲んだってことはないですね。今は膝がダメですけどね、その他、まあ、頭の方もちょっといかれてる。
大丈夫大丈夫大丈夫ですよ。
まあ、あれあれですね、丈夫ですね。
でも88歳にしてね、このお元気なんですから、もうラジオ体操を続けてるとこうなるという、本当にいいお手本ですよね。
いいお手本ですね。はい、
いや、それは、人間はね、その外だけ見たって分かんないですよ、中は。ボロボロなんですよ。
でもね、本当、私は時々しかね、ラジオ体操に 行けないんですけどね、行くと皆さんね、本当に元気でね、和気あいあいと楽しそうにね、ラジオ体操やってますね。それが終わってから公園のね、隅なんかでみんな遅くまで話を しているんですよ。それを見てね、ああ、すごいことだなと思いましたね。
ただ言わせていただきますとね、まだ人口の割にですね、体操人口が少ないんですよね。もうちょっと皆さんがですね、参加していただけるとね、もっと指導菓子ももっともっとね、丈夫になると思います。元気に出ると思います ね、 ね、そういう点はどうですか、副部長。
そうですね、副部長の、僕もね、できるだけそういう意味でね、会場を増やしていきたい。
そうですね、
やっぱ会場が増えればね、それだけ体操の人口増えてきますのでね、やっぱ近くにあれば必ず集まってくれる。それをね、目標にとにかく、1会場でも多くね、増やしていきたいなという私の考えです、
近いっていうことがまず行きやすいっていうことですよね。うちの近くの公園でもね、ラジオ体操やってるんですよ、私も一時ね、何ヶ月か通ったことがあるんですけど、はい、そうです毎回来てらっしゃるおばあちゃまはね、かなり高齢だと思うんですけど、すごく体が柔らかくて、私なんか本当に曲がらないところがキュッと曲がって、わあすごいって思いましたね。続けてるっていうことが、そういう結果を生むんだなって感心したことがありました。
私続けるためのコツってのは何かありますかね。
そうですね、その続けるためにですね、長く続けさせようということを連盟では考えておりますがね、それはですね、褒めてやることです。あなたは何日出ましたよ、あなたよくやりましたねっていう褒めてやる、それが最初がですね、大体こう大体1年で300日ぐらいがまた目安ですね、ですから一番最初のその褒めてやる症状をやるのが300日なんです、
はい、
それで、まあ、大体これで大体落ち着いたかなっていうのが今度は500日をやります、
はい、
で 1000日、1000日と3年大体これでね1000日になります。
そうです、
1000日やってます、それから2000日、それから3000日、5000日ということですね。今大体多い人は9000ぐらい
してますけどね、
そんなに。
そういうもうそこのとこは症状なしです。
もうね、
それそうですね、もう褒めてやるとこは、1000日か2000日ぐらいよくやったねって言うと、必ず褒めてやる。その症状を全部、差し上げてます。個人全部にね。その番号を打ちまして全部差し上げて、それに対して、このご褒美のワッペンとかですね、バッチとか、そういうものをやるようにしてます。ですから、今、5000日という症状が出てるのは160人ぐらいもう出てます。
そんなに多いですね。それはすごい。
ですから、そうですね。これで5000日の上は7000日、8000日、9000日、1万日という症状もありますけどね。まあ、ほとんどそういう人は少なくなってきますけどね。5000日まで行きますとね、それはこのところにつけるのが、金のバッチなんですよ、体操の。
いや、皆さん統一したユニフォームを持ってますよね、
はい、
あれはいつ頃からできたんですか。
あれはね、最初の頃はですね、白いユニフォームでやって、それぞれで勝手にやってましたけど、だんだんこの行きまして、ちりと何かこう色気ないなというようなことね、じゃあこれでやる作ろうかというのは大体12、3年前ですね。13年前からね、それからオレンジに統一したのは、その前にですね、大体この1000万人ラジオ体操祭というのは毎年どっかであるわけですよ、郵政局のあるところで、北海道とかですね、仙台とか、それから東京、名古屋、こうやって、広島、そういうところ、沖縄までずっとありまして、北海道から沖縄まで各所でやるわけですが、1年に一遍どっかでやるわけです。
ああ、はい、
それで表彰されたんじゃないですか、静岡。
あ、今年ね、
それですね、今年は九州でやりましてね、全国表彰されました。
すごいですね、嬉しいですね、静岡のラジオ体操協会が、
河合会長が非常に熱心な方でしてね、河合会長のおかげで私どもがやっていれるということなんですが、大体もう会長24年ぐらい会長を務めていてくれているところ、
前市長の河合大吾さんですね。
そうですね、はい、大変熱心な方です ね、
そうですね、
はい、
河合さんはそういうね、健康とかね、環境とか文化とか、そういうことに非常にね、熱心な人ですね。
うん、静岡っていうのは全国的に見てあのラジオ体操どうなんでしょうか。普及している方なんですか。
そうですね、あの密度としては非常にいいと思いますね、ええ、それからあの熱心ですよね、うん、大阪の人なんて来ましてね、大阪の、まあ、このあの支部長の中村さんという方ですよ、ね、静岡へ来ましてねびっくりしたんです。素晴らしい体操ですねと言ってね本当にびっくりしましたね。
そうですね、
はい、そのぐらいしっかりやってることは確かに、それは私はいつもそういうですよね、朝起きてくることはいい、ここの会場へ朝来れば丈夫になるじゃないですよ、ここのところへ出てきていい空気を吸って体操をしっかりやることが、これが健康の秘訣だ。ですから私は絶対手抜きをしないです。ですからそういうことだけでは、中にはそれできない人もありますからね、それはそれでいいと思う、うん、できるだけしっかりやりなさい、健康のためにはしっかり、まあ、こんなことは話をしてますけどね、
そうですね、
人には強制はできませんでね、それぞれがありますから
一年中やってらっしゃるわけですよね、はい、
そうですね、うちの大体あの相撲の番付のようなやつも変わりまして、ね、はい、何人何人こう出てますけど、横綱大関関脇へとこう言ってんで、大体ね、365日が予定ですけが、まあ、正月の2日3日は休みますけん、あとは大体やってますからね、うん、そして他の今日ラジオ体操やってですね、行事があるとその行事の分は追加して、あの日数に入れてますからね、大体一番多いのが378日、うん、去年の8月から今年の7月まで、378日そういう行事に出たと、朝まで出てるのと行事をやりますと、うん、そのぐらい出てるそう、横綱は。
すごいですね。
毎日です
ね。
すごいです、ね、ほとんどまあ休みないですね、うんうん、
でも静岡県っていうのはあの雪が降るわけでもないし、あのね、そういう、こう気候的にも恵まれて一年中出やすいですよね。
そうですね、
ご自分の健康のためにもね、はい、朝早くから起きてねラジオ体操するってことは非常にいいことだし、うん、しかも毎日のようにね仲間にあのラジオ体操の会場でお会いできるっていうことは、はい、人間と人間の絆をね深めていくことだし、それがまあ引いて言えば地域の文化のね基礎になっているんで、これはもう朝は早く起きてラジオ体操をやるというだけじゃなくてね、本当にあの地域のなんていうかな、よって立つ文化の基礎を作ってもらっているという感じだから、うん、それこそあの松井さんにも浦田さんにも、
そうですね、
これからもね本当に先頭に立ってね、はい、若々しくさらにこう頑張ってくださいますようにね、心からあの応援をさせていただきますので、
よろしくお願いします。もう二人の若さを見て、あ、ラジオ体操をね、あのやらなくちゃ
って、頑張れ頑張れって感じだね、
はい、頑張りたいなって思いますね。ありがとうございました。
お忙しいところね、ありがとうございました。
ラジオ体操レクレーション大会が今度の10月11日月曜日9時から静岡県立短期大学の体育館で行われます。興味のある方はぜひお越しください。お問い合わせは電話番号静岡 054-282-4776 静岡ラジオ体操連盟までどうぞ。牧野青春の出せ静岡の底力、この番組は保険調剤の愛生薬局がお送りしました。